どうもこんにちは、木坂です。今日はメルマガでお話しした通り、制約率、レターの制約率を激増させてしまおうと。しかも、ものすごい簡単に上げてしまおうというようなお話をしたいと思います。まあ、特に具体的にね、何をすべきかっていうことをお話しするので、この音声聞きながら紙とペン出してね、やってもらえれば、聞き終わって1分か2分すれば早い人ではね、パッと直せるようなものが出てくるはずなんで、その意味ではものすごい楽にね、制約率を上げるツールかなと思います。ほんと 0.1% 上がるだけでね、まあ、規模によってですけど、最大で何千万円とかね、変わってくるわけですから、1年後にはね、それは計算してもらえればわかることなんですが、制約率のアップっていうのは、一応言っときますけど、複利になるんですよ。複利の計算に近いんですね。なので、単純に2倍になったら売上は2倍っていうものではないですからね。ビジネスっていう観点の中で考えれば、制約率の2倍っていうのは、複利計算でどんどんといくものだと思っていいです。だから、ちょっと想像できないぐらいの金額になります。最終的にはもう、まあ、どのぐらいの期間取るかによりますけど、100倍とか200倍とかね、行く場合もあるわけです。だからぜひね、制約率、ほんのちょっと0.1%なんて変わんねえだろうと思ってると、大体泣きを見るんですね。0.1%上げるなんてすぐですから。今回の音声聞いてやってくれれば多分上がります。なので、ぜひね、聞いてもらえればなと思います。で、じゃあ具体的にね、何の話かって言ったら、これはヘッドコピーの話です。ヘッドコピーありますよね。ページを開いた瞬間にバッて出てくる、大体一番でかい文字ですかね。ああ、でも今は商材タイトルの方がでかいのかな。商材タイトル、画像の上にね、書いたら、なんとかど素人がどうのこうのみたいな、ああいう商材タイトルっていうのはヘッドコピーじゃないですから、あれではなくて、その下のヘッドコピーです。コピーライティングっていうか、セールスレターのヘッドライン、これの修正の仕方というか、ここすごい重要なんですよ。ヘッドコピーって、ものすごい重要で、ここで、まあ、ここで売り上げが決まるってことはないですけど、結構変わります。ここが変わるだけで。なので、ここをちょっと強力にしてやるだけで、だいぶ反応が良くなります。で、大体ね、ヘッドコピー強力にしろっていうと、まあ、よく言われてるのは、ショッキングな言葉を使えとかね。秘術とか、禁断のとか、反則すれすれのとかね、悪魔のとかね、なんかそういうやつとか、あるいは絶対儲かるみたいな、誰でも儲かるみたいな、そういうのを使えとか、数字を使えとかね、18日で4222万6656円儲けた私の方法みたいな、そういう風にしろとか言われるんですけど、まあそういうのも別にテクニックの一つとしては、あるっちゃあるんですけどね。ただ、みんながやり出すとうさんくささだけが残るし、そこだけやったら本当にうさんくさいんで、もうちょっと、本質的なね、話をしようかなと思ってます。で、GDT の法則っていうふうに僕は呼んでることがあって、これ、法則名は僕は勝手につけたんですけど、ヘッドコピーとかに入れると反応が上がるような要素っていうのがあるんですね。言葉じゃなくて要素ですよ。要素。どういうことを書いたら反応が上がるかっていうのがあるんです。これが全部で9個あるんですね。で、GDT っていうのは、ゴールの G と、ディザイアの D と、ティーザーの T なんですね。で、このゴール、ディザイア、ティーザーで3個ずつあるんです。だから合計9個です。この9個っていうのを入れていく、ヘッドコピーに入れていくと、ヘッドコピーがすごく強力になってきます。で、しかも別にテンプレートとかね、変な言葉とか、初めはみんな笑っていたが、でも私が大金を手にすると、てんてんてんみたいな。だからそういう使い古されたね、もう反応取れんだか取れないんだかみたいな、そういう、なんていうんですかね、テンプレートみたいな、やつでもないし、あるいは、他にいませんかみたいなテンプレートでもないしね。要するに、テンプレートじゃないんで、誰がどんだけやっても似たようなものにはならないし、うさんくさくもならないっていう要素の話ですからね。だからこの要素っていうのを今からお話しするので、 全部聞き終わってね、9個全部聞き終わったら、その自分の今持ってるレターとのヘッドコピーと照らし合わせて足りないものを補ってもらうというような形になるかと思います。で、 GDT なんですけど、人が反応する、つまり興奮する、まあ、もっと言えば感情を揺さぶられる言葉要素っていうのが9個あると言いましたが、ゴールっていうのが一番その中でも揺さぶられないです。普通です。ああいいなと思うぐらいです。デザイアっていうのが、ああ欲しいなって結構揺さぶられてる感じです。でティーザーっていうのはもう欲しくて欲しくてたまらない、それを手に入れるためだったらアコムにも行くみたいな、だからそれぐらいの、あのものですね。そういう人も現れるぐらい強力なものになります。なので今から GDT 全部説明しますので、ちょっとメモを取りながら聞いてくれればなと思います。 G、 ゴールですね。ゴールの3つっていうのは、これは昔から言われていることです。タイム、エフォート、マネーです。つまり時間と努力とお金。この商材を買えばたった1日で努力なしに100億円が儲かりますみたいな、時間と努力とお金に関する言及ですね。時間がかからないんだ、もしくは時間を節約できるんだ、努力を節約できる、努力しなくていい、お金は儲かる、もしくはお金を貯めることができる、そういうようなものをヘッドで提示すれば人は興味を持ちますよね。いいなと思いますよね。これはよく言われてることです。でもここしか言われてないですね、はっきり言って。これは一番弱いやつですからね、人の心を揺り動かすには。一番弱いやつだけで満足してたら、それは強力なヘッドをかけないですよね。だから次に強力なもの、ディザイアですね、欲望っていうやつですけど、これは何かって言ったら、まず一つ目っていうのはグリードって言いますけど、富であるとか名誉みたいなものに対する欲ですね、グリード。でこれっていうのは、なんて言うんですかね、大金が儲かりますっていうのもそうだし、大金を儲けた結果あなたは周りからチヤホヤされてもう神様のように扱われるみたいなものっていうのもグリードになってきます。いいですね。でこれが一つ目ですね、デザイアの1個目のグリード。でもう1個目はラストっていうのがあるんですけど、これがLUST ですね、ラストですね。これがあれです、性的なものとか愛とかね、美とかそういうものに対する欲ですね。だから大金を儲けた結果あなたは女に不自由しなくなりますみたいな、女の方から寄ってくるのですみたいな、なんかそういうのっていうのはラストになるわけですね。いやこれがいいか悪いか別にしてね、典型的にはそういうことです。あるいは美しくなるとかっていうのもラストなんで、美容業界やたら儲かってますよね。化粧品10万円のクリームバカ売れしてるわけです。なぜ売れるかって言ったら、ここをついてるからです。タイム、エフォート、マネーよりはずっといいんですね。ずっと強いです。強力です。だから10万円のクリーム、40g 10万円が売れちゃうわけですね。金かっていう話なんですけど、すごい話ですよね。まあでもそういうのは売れるんですね。ここをうまく使っていけば。で、3つ目、デザイアの3つ目が、カンフォートって言って、要は、なんていうんですかね、快適性っていうんですかね。苦痛とかね、心配とかね、そういうものが何にもない状態です。だからまた化粧品の話で恐縮ですけど、その10万円のクリームっていうのはどういう風な歌い文句になってるかっていうと、このクリームがあれば肌のあらゆるトラブルが解消されますみたいな、アンチエイジングもできるし、ね、肌の保湿もできるしみたいな、シワもなくなってみたいな、張りも出てみたいな、リフティング効果もあってみたいな、何でもござれみたいな、そういう魔法のクリームですよみたいなところをついてるんです。これはうまいですよね。快適性、苦痛や心配は何もないっていうことを約束する。これはデザイアの3つです。富とかに関する欲、美、性、愛に関する欲、あとは快適性、苦痛、心配、何もない。これを満たしてやると人はタイム、エフォート、マネーよりは反応します。そして最も強力なティーザーですね。これっていうのはどんな要素かって言えば、一つは希少性です。スケアシティ、希少性。少ないんだ。取れないんだ。取れないというか、作れないんだ、あなたは手にできないかもしれませんって典型的に言われるやつですけど、それですね。これが1個目のティーザーです。もう一つはキュリオシティ、興味ですね。興味、知りたい、知らなければ眠れないっていう、その興味、一体これは何なんだっていう興味ですね。それが2つ目。 で、三つ目、コントロバーシーですけど、コントロバーシーって、議論の的になるとかね、論争的なとか、なんかそういう日本語訳が当てられることが多いんですが、僕はここ反社会性というふうによく訳します。要するに、言っちゃいけないんじゃないかみたいな言葉を言うっていうことですね。それっていうのはやっぱりドキッとするんですよ。読んだ人は。え?っていうふうに思うんですね。だから今回のメルマガも僕はちょっとコントラバーシーなものをタイトルにしましたよね。なぜ日本のネット企業家は貧乏なのかみたいなタイトルにしましたよね。これっていうのは反社会性なんですよ。で、そういうのにが気になったっていう要素もあって多分この音声聞いてると思うんですけど、あいつは貧乏だとかなんだとかっていうのは基本的には言わないし、言わない方がいいんじゃないかって漠然と思ってますよね。そこをあえて言うんです。もちろん批判来ると思いますよ。いや僕に来るかどうかは別にして、その反社会的な言葉をレター上でね連ねれば当然批判は来ると思います。でもその批判を遅らせるっていうことすら戦略の一つなんだぐらいの気持ちでやる必要があるんじゃないかなっていう気がします。で、嫌ならやんなくていいですよ。全然これやんなきゃ反応取れないって言ってるんじゃなくて、反応が出ますよって言ってるだけで、そういうなんか両面っていうか負の面っていうのにどうしても耐えられなそうであれば全然やる必要はないです。反社会性、これ一つ誰も使わないっていうかあんまり使われないけど一つなんですかね、いいかなっていうところでもあります。で、まあちょっと使い古され出しましたけど、お金の写真をアップ、トップ画像にアップするっていうレターまだ流行ってますよね。あれも反社会性の一つですよね。大金を握りしめて笑顔だっていう人の写真を載っけるっていうのは普通じゃ考えられないです。だって一般の世界でそんなやついないですよね。人に札束見せびらかしながらいやーみたいなニコニコしてるやつなんていたらなんかすげえ腹立ちますよね。だからでもそれをやってしまうことによってドキッとするんですよ。なんだこいつって思うんですよ。もう今はあんまり思わないと思いますけどね、見慣れちゃってるんで。だからやり始めの頃はドキッとしたわけです。だからこの反社会性っていうのはうまく使われていた例かなと思うわけですよ。いいですね。この3つ G、D、T、そしてそれぞれ3個ずつっていうのを説明しましたが、ポイントは何かっていうと、この中のどれかを入れるっていうんじゃなくて、できる限り多くの要素を入れるってことが重要だってことです。なるべくタイムエフォートマニーに言及して、ほんで富も性的なものも快適性も手に入る。そしてこれは数が少ないんですって言って、興味を煽り立てて、そして反社会的な言葉を述べる。これ全てを入れることによって反応は爆発しますね。だから例えば、パソコンド素人の私が12日間でたった12日で400万円儲けた方法を全て教えますっていうヘッドコピーがあったとしたら、それは時間には言及してますね。タイムには言及してます。そして時間が短いので、しかもド素人だっていうからエフォートもおそらくないであろうということが示唆されてますよね。そしてマネーは儲かります。しかしながらD と T っていうのが、まあ T に関しては興味っていうのはあるかもしれないですね。興味。だけど、他があんまりないですね。希少であるかどうかは述べられていないし、反社会的とまでは言い難いですね、もはや。で、快適であるかどうかも何にも言及されてないし、性的なもの、性的な喜びは手に入るとは全く言及されてないです。美しくなるとも書いてないです。で、グリード、富とか名声、権力ってですね、その辺が手に入るかどうかは読み手に委ねられてますね。お金を手に入れたら俺って結構チヤホヤされるのかなみたいな、そういうことを考えてくれることを期待してますね。だから結果的にこれ9個のうちの4つしか使われてないです。タイムエフォートマネーとキュリオシティ、これしか使われてないですね。だけどティーザーが1個使われてるんで反応は悪くないはずです。キュリオシティがあるだけで反応は悪くないはずです。だけど普通のはずです。せいぜいよくて 1% とか、他まあ下のボディの部分にもよりますけど、ヘッドだけそのテンションでいけるんであれば 1% 切るぐらいだと思いますね。だこれをどんどんと入れていくんですよ。希少性とか何も全部ヘッドコピーに入れる必要はないんですよ。プリヘッドっつってヘッドコピーの上に小さい文字で書いてあるところに入れてもいいし、ヘッドコピーの下にちっちゃい文字でこちょこちょ書いてあるものに入れてもいい。とにかくファーストインプレッションというか、開いた時に見える部分にこの9個 の文字が、文字じゃない、9個の要素がなるべく多く含まれていることが重要なんです。重要。まあ、わかりやすい例なんでね、またあの化粧品のあのクリーム、10万円のクリームの例話しますけど、これっていうのは、まずタイムっていうのは、これ実は言及されていることが多いです。要は、つけた瞬間から、あなたのお肌が変わることを実感できますって歌ってるものが多いですね。その価格帯になると。もうつけたその瞬間からリフティングされますみたいな。本当かよみたいな。あったら逆に怖いんですけどみたいな。冷静になればそう思うんだけど、期待するんですね、やっぱり。年頃の女性というのはね。だからタイム言及されてます。エフォートないですよね。塗るだけですから。で、マネーは儲からないですね、間違いなく。だからここは言及されてないと。お金はかかるから節約もできないですね。で、富とか名声についても言及されてないです。しかし、ラストについては言及されてますね。そして、快適性、苦痛や心配消えますね。そして、希少性は大体あります。世界でも希少なこの木からしか取れないなんとかという成分を、何ステップの工程と、何十何の、人の手を通して、こんな実験を繰り返してどうのこうのみたいな。だから、世界で、これぐらいしか取れませんとか、1トンのこの木材から、2グラムしか取れないのですとかね、そういう話をしだすわけですよ。だからこれは希少性すごいあるんですね。興味当然ありますよね。つけた瞬間から10歳若返るってどんなクリームだよって思うわけですよ。だからガンガン興味湧くわけです。反社会性は特にないですね。反社会的な化粧品とか意味わかんないですからね。あの反社会性は特にないですね。まあ、強いて言うなら、あの、毎日のお手入れが大事って言われてる中で、塗るだけで、10歳はかかるなんて言ってるのはちょっと、コントロバーシブかもしれないですけどね。だからこれは三角ぐらいです。9個のうちの7つですか ?7 つが、確実に入っていて、1個が三角です。7.5 個入ってるんですね。入ってないのはマネーだけですよ。完璧に入ってないのはマネー。あ、マネーとグリードか。そう、この二つですよね。結構入ってるんですよ。特にティーザーに至っては、3分の 2.5 が入ってるわけです。6分の5が入ってるわけです。これは強いですね。相当強いです。高額商品を売るには、ここをなるべく多く入れなきゃいけないんで。で、情報商材の場合だったら、反社会性っていうのはガンガン出していけるんで、3分の3、100% 入れることができます。入れることができたら売れます。確実に売れます。わかりますよね。なるべくティーザー多く、デザイアもなるべく多く。ゴールっていうのは、あの、無理に入れなくても匂わされたりするもんなんで、それを言葉にしようと努力するよりは、ティーザーとデザイアをどれだけ言葉で表現できるか、特にイメージが湧くような形で表現できるかっていうのは非常に重要だと思います。だいたいゴールに言及しない情報商材なんてありえないですからね。ないですから。だからぜひね、この9つ、売れているサイトとか見て、この9つのどれが使われているかっていうのを分析してみるとちょっと面白いと思います。大体、ティーザーが1個も入ってなくて売れてるっていうものは少ないですよ。ゴールだけとかね。あなたもこれで儲けましょうみたいなことだけ言ってても売れないですよね。やっぱり、どんだけ希少なノウハウであるか、希少なその制限がかかってるかっていうのとか、興味をかきたてるような文章になっている言葉が使われているとか、あるいはちょっとやや反社会的な、ね、言葉が使われているとか、そういうことっていうのが見て取れると思うので、ぜひね、楽しみながらね、ランキングとか上位にいるようなね、ものを見ていけばな、いけば結構なんていうんですかね、ヘッドコピーについてはイメージつかめてくると思います。いいヘッドコピーっていうのは、要はこの9つの要素の中のなるべく多くを混ぜているって、混ぜているっていうか、表現しているものはいいヘッドコピー、売れるヘッドコピーっていうことですね。ぜひね、あなたね、レターっていうのが、多分ね、弱いと思うんですね。この中の4つしか入ってないとか、5つぐらいがちょっと微妙に入ってるとか、ティーザー入ってるような入ってないようなみたいなね、そういうやつだと思うんで、売れてなかったとしたらね、売れてるんだったら多分この9つが入ってると思うんですけど、売れてないとしたらちょっと微妙だと思うので、ぜひね、思いつくと思うんで、何かを見てれば、どうや足りないものをまず見つけるんですよ。ああ、このレターのヘッドには、反社会性がない、快適性も約束されてなかった、そういえばお金儲けの商材なのにグリードについて何も言及してない、 いうようなあのことがあると思うんですね。そしたらそういうものを思いつくように考えてください。どう言えば、グリードを満たしてやれるかな、どう言えば快適満たしてやれるかな、どうやれば反社会的なんだろう、そういうところをすごく考えてくださいね。あのぜひねこれを実践してくれるだけでかなり、ヘッドコピーが良くなれば反応率 0.1% だって一瞬で上がりますからね。本当にそのクリームじゃないですけど変えたその日に上がりますから、その100率。ヘッドってそれぐらい力あるんです。パッて見た瞬間にうさんくさい、なんだこれと思われたら閉じられます。続き読まれないです。だけどヘッドでこの9個の要素のうちの7個以上満たしているようなものっていうのは確実にスクロールされます。 2,3 スクロールはで 2,3 スクロールされたとこにもなるべくこの要素を入れておくんです。特にティーザーをどんどんと入れておくんです。そうすると読まずにはいられなくなりますから、続きを。で読ませたらもう勝ちです。大体買いますから、ボディが良ければね、ちゃんと説明されて。なのでぜひこの9つの要素を気をつけてあのヘッドコピーを直してもらえればなと思います。それじゃあ簡単ではありましたけどね、 GDT の法則あの解説しました。あのお役に立てればなと思いますので、あのぜひあのレター修正に役立ててください。ではありがとうございました。